もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、今日はどんなご相談ですか？
はい、息子のことなんですけど、
はい、
今仕事しているんですけども、
はい、
ちょっとお金にだらしがなくって、
はい、
ちょっと困っているんですね。
ああ、あなたおいくつですか？
私50です。
はい、旦那さんは？
まあ、いないです。離婚した上で主人は亡くなりました。
うん、ああ、そうですか。どのぐらい前に離婚なさったんですか？
下の子が今18なんですけど、
はい、
その子が1歳の時に離婚して。
ああ、18歳の、じゃあ18年ぐらい前ってことですか？
うん、そのぐらいになりますかね。
は
い、
息子さんはいくつですか？
その問題の息子は今22です。う
ん、はい。で、下の息子さんが
18です。
はい。他にお子さんはいらっしゃるんですか？
一番上が26です。
26歳の
娘です。
娘さんが26歳。
はい、
わ、はい、かりました。
はい、
息子さんがお金にだらしないってどういうことですか？
その問題の息子は、
はい、
高校2校中退してるんですよ。
はいはい。
で、その時からもう手癖が悪くて、私のお財布からお金を勝手に持っていっちゃう、うん、それが始まったのがもう小学生の頃だからだったんですね。
はいはいはい。
でもずっとお金を持っていかれていて、
うん、
困っているんですよ。で、私の財布にお金がないと、
うん、
上の子のお財布からとか下の子のお財布からも持っていっちゃう感じなんですね。
ああ、なるほど。はい。
で、今回は携帯を、
うん、
前回自分で払うで、うん、買った携帯代を払ってなくて、
はい、
まあ、滞納し続けて、
うん、
携帯が使えなくなったんですね。
はい。
なんで私の名義で、
うん、
その携帯を買いたいというんで、
うん、
まあ、信用して毎月渡すからっていうことで、まあ、携帯を買ったんですよ。その携帯代を、まあ、払ってもらえない。
息子さん22歳ですよね。
はい。
仕事もなさってるわけでしょ。
はい。
なんでお母さんのが払ってあげることになるんですか？
その名義が、
うん、
その前に携帯を払ってないから、
うん、
自分の名義だとダメだから。
ブラックリストみたいに載っちゃってるってことですか？
うん、そういう感じだと思います。それで、
うん、
私の携帯は、まあ、1万ちょっとなんですけど、
うん、
息子の携帯って2万ちょっとなんですよ。
うんうん、
なんでこんなに高いんだろうと思ったら動画、
はい、
とか見ちゃってて、
はい、
それで結局息子の携帯を引き落としになってるので、
うん、
私の携帯が払えない。
残高がないってことですか？
ないってことなんです。
ああ、はいはいはい。
で、結局、
うん、
息子の通帳は私が持ってるので、
うん、
いくらもらってるのか分かってるんですけど、
はい、
私よりも収入いいんですよ。
じゃあ息子さんに払えって言えばいいんじゃないんですか？
殴られるんですよね。
え、暴力振るんですか？
はい。
殴られるとおかしな話ですね。
そうなんですよ。
出てけって言えないんですか？
一時、
うん、
誰かの家に住まわしてもらってることはあったんですよ。先輩とか、
はい、
同僚とか、
はい、
だけど家でやめて帰ってくるんですよ、すぐに。
先輩の家とか同僚の家にいることが嫌になっちゃう、
うん、っていうか喧嘩してですね、多分。
ああ、多分わがままが通用しないからですよね。
多動性なんですよ。多動性障害。
多動性障害のかを持ってらっしゃるんですか？
そうなんですよ、その長男は。
はあ、
だから自分が気に入らないと思うと自分の気持ちを抑えきれなくって、
うん、
殴っちゃったりとか手が出ちゃったりとかするんですよね。
それはその多動性障害っていうのは病院で診断されたんですか？
されました。
いつぐらいの頃に？
それ5歳ですかね。
ああ、5歳。はい、
はい。
じゃあそういう、まあ、病気というかそういうものを持ってらっしゃるママにずっと大人になってってことなんですね。
そうですね。
うーん。
で、万引きも小学校2年生の時にやりました。
はい。
で、そっからダメだよっていうのをすごく怒ったんですよ。
うん。
人のものを取るっていうの はダメだよと、
はい、
いうのを怒った上で、人様のものは取んないですけど、家の中でお金を取るようになりましたね。
あの今息子さんお仕事は何なさってるんですか？
とび職みたいな感じですね。
はい、
あの体を使う仕事なんですけど、
そこではそのまあほらとび職って言ったらその親方さんがいて、そこではうまくやってらっしゃるんですか？
はい、なんか可愛がってもらってはいるみたいです。
そこではその人のものに手をつけたりとかそういうことはないんですか？
全くの他人の方のお金には手をつけてないみたいですね。なかなか
暴力ってどんな暴力振るんですか？
あの娘はあざ作りました顔に。
うわあ。お母さんには
首を絞められましたね。
思い通りにいかないとそういう風になるってことですか？
そういうことですね。で児童相談所にも行ったんですけど、何にも解決にはなんなくって、治んなかったんですよね。
それはでも困りますね。
そうなんですよ。だから怖いんですよね。
怖い。
はい。
じゃあその今日のご相談は、まあ、家庭内暴力もあり、それから家族からお金を取ってしまう息子さんとどのように接したらいいかっていうことのご相談でしょうか？
そうですね。
またはどういうところに相談に行ったらいいかっていうご相談でよろしいんですか？
はい。
はい、わかりました。では回答者の先生に聞いてみましょう。はい、今日の回答者の先生は弁護士の酒井誠先生です。はい、先生お願いします。
はい。
よろしくお願いします。
あ、お願いします。
どうしたらいいだろうかってすごく難しい話ですよね、これね。
はい、
まあ、2つに分けなきゃいけないと思うんですけど、
はい、
1つ目のその多動性障害の話は本当にやっぱり医療の問題としてちゃんとやっていくことが今回のご相談の根っこの部分につながってきそうなので、はい、それはそれとしてちょっともう一度対応された方がいいんじゃないかなということが1つですよね。
これは成人を過ぎてても、
そうそうそう、だって多動性障害って別に子供だけの問題じゃないから。うん、大人の多動性障害っていう問題もあるんですよ。大人でも大丈夫ですかって意外な対応をされるわけではないですよ。
わかりました、はい、
あの子供の頃の話でもう今更何もできないってそんなことではないから。
あ、わかりました。
で、詳しくないけど薬とかもあるようだから、
はい、
あ、そういうものでうまく効果がね少しでもあればいいのかなと思うので、
はい、
ここから先はちょっと病院行って聞いていただかないと、あの、あんまり私もいい加減なこと言えないから話せないんですけど、
はいはい、
まずその問題はちゃんと医療の問題として対応されるのがご長男のためになると思うので、
はい、
で、ご本人は息子さんはそういうことに対して自覚はあるのかな？
あ、自覚はあると思います。
自分にちょっとそういう問題があるなっていう自覚はあるんだよね。
はい、
だから大人になってもちゃんと医療の対象になるんだから一遍相談に行こうよと、はい、見てもらおうよっていうような話をしてね。で、まあ本人が行く気にならないと病院行かないからさ、子供じゃないから、
はいはい、
それで一遍ちゃんと対応するのがいいんだろうなと思いますよ。
ただその説得方法がちょっと私の中でちょっと困っていて、機嫌が悪い時に行っちゃうと殴るんですね。
で、殴る、
でも殴っちゃいけないっていうのは分かってるんですよ、本人は。
分かってらっしゃるようだけど殴っちゃうっていう、まあ、だからそこに問題があって医療の問題ですよねって話になってくるわけですよね。
はいはい、
あのそういう障害がなくてそういうことをするんだったら私なんかもうそこまで行っちゃったら家庭の問題じゃなくて警察行ってくださいってすぐ言いたくなるんだけど、で実際そうですよ。だってあの DV の問題って基本的にそうじゃないですか。
はいはい、
親子でもあの夫婦でも家庭内暴力が起きたら最後は警察に来てもらうしかないわけですよ。で、家庭の中だから殴っていいって話は絶対ないからね。でね、
ただ、はい、弱い者いじめですよね、結局女にしか手を出せない
っていう、そう思いますよ。だけどそれは弱い者いじめでダメじゃないかって言ったって何も響かないでしょ。
ああ、そうです、
ね、言ったら止まる？
いやそれはないと思います
弱い者いじめだと思うけど、弱い者いじめだからやめなさいって言って止まるんだったらぜひ言ってもらいたいけど、そういうわけにいかないからきっと電話いただいてるんだもんね。
そうですね、
で、はい、もう一つありますって、申し上げたのは、
はい、
そういう 多動性障害があるとしたって職場では認められ、それなりに認められてね、可愛がられているっていう方だから、
はい、
実際の場面としてもちゃんと独り立ちされてるわけじゃないですか、仕事としては、
はいはい、
だから親子ではあってももう一人前の大人同士なんだよと、
はい、
で一人前の大人同士なんだからいつまでも甘えててダメなんだよということをね、親子関係としてちゃんとあなたの考えの中でもこうなんていうのかな、確立していくっていうか、でそして彼にも示してあげないと、
はい、
やっぱり楽じゃないですか、自分が携帯代払わなかってブラックリストみたいなのに乗っちゃったから、じゃあお母さんの名義で携帯買ってよと、金払うからって言って踏み倒してるわけでしょ、
うん、
でそれでうーん騙された感じだけど見捨てられないんですっていうのを続けてたら、それはその楽な方に乗っかっちゃいますよ。
そうですよね、うん、
だからそこはその多動性障害の話とは別でね、やっぱり親子関係も子供がもう成人したらあなたの判断で生きていくんだから、それはお金の問題もあなたが責任持つんだよということをあなたがまず示していかないといけないと思うんですよ。
そうですよね、
うん、そこがやっぱり
分かってるんですけど、うん、親に愛されてなく育ってるんで私、
うんうん、
だから結局子供に嫌われたくないっていう思いが強いんですよね。
だけど甘やかすことが本当に子供のためになるわけじゃないってのはもう分かってらっしゃいますよね。
うん、分かってます、それは分かってるんですよ、うん、あの私がそういうふうに強い親になる、
うん、
変わるあれってどういうふうにすれば変われますかね。
いや難しい質問だね
あの分かってるんですよ、今先生がおっしゃったこと全て分かってるんですよ、
う
ん
う
ん、
そう思って話してる。
分かってるけども変われないんですよ。
そうなれないんでしょ。
なれないんですよ。
でもまあ、本音でおっしゃってたけど、嫌われたくないって言ってたじゃない、
はい、
でも嫌われたくないっていうのはあの子供のためにならないっていうことをちゃんと考えることじゃない。ここでこの子に嫌われたくないからって本当にあなたの大事な息子さんのためになるのっていう話ですよ。でそれは最後に息子さんがあなたがやってくれたことに感謝するのって話なんですよ。短期的にはね、急になんか一人前であんた自分の責任で生きていきなさいって言われたら冷たいなと思うかもしれないけど、それはいつかっていうか、まあ何年かある程度大人になれば、息子さんがあお母さんは突き放したんじゃなくて愛してくれてたからこそ言ってくれたんだって分かる時が来ますよ。で今のままのことやったらずっと分かんないよ。
そうですよね。
それをあなたが本気で考えるかどうか、彼のために動けるかどうか、そしたら動けるはずなんだよ。あなたが変わらないと絶対楽だから、これ続きますもん。
そうですよね、うん、
多動性障害の話とは別に、あなたとその長男の方との親子関係であなたがちゃんと彼を一人前扱いしてっていう風にこうギアチェンジをしないとこれはなかなか終わらないから、きっかけは本当に息子のためになるのはどういう行動だろうってことをよく考えてみることですよ。
そうですよね、うん、ありがとうございました。もう先生に相談してよかったです。
いやいや本当にね、うまく進むといいと思うんだけど、うん、
それ全て、うん、私が分かってたことなんですけどなかなかできなかったんですよね、うんうん、
やらないとね分かったことにならないから、ぜひやってください。
そうですよね、
はい、もしもし、
はい、
あの他にほら18歳の息子さんとか26歳のお嬢さんもいらっしゃるわけですから、
はい、
そのお二人のことをちゃんと考えてあげたらちゃんと行動に移せるんじゃないんですか。
はい、わかりました、ありがとうございました、はいはい、
失礼します、
はい、失礼します、
はい、はい。